6センチネットラジオ、ロクラジ。ロクラジ更新遅れてしまって申し訳ございませんでした。
申し訳ございませんでした。
八ラジとなってしまいました。
うん、
この低たらく。
はあ。
うん。ね、6のつく日に更新するって言ったじゃないか。
うん、言ってたじゃないか。
で、何度かあったろう今までに。
しれっと7ラジみたいな。
7ラジとかさ。
うん、なんかあったね。
その度にだ。
うん、
やれ忙しかっただの、
うんうんうん、
そしてあれだ、うんうん、こんなことをやってたんだから、
だからね、
まあ、
まあ、
それは、うん、ラジオがずれても、
うんうん、
仕方がないとか、
とかね、
いうことを直接的には言わず、
うん、
ただ感じ取ってほしいなと、うん、そんなテイスト
で ご了承みたいな、
うん
ね、
このトークを進めていき、うん、ね、
そうね、
7センチがお送りする7ラジだとか
お前ら6センチのくせに
っていうひとしきりをやらせていただいて、
はい、
で、
うん、
もう宿題は終わったかのように、いや頑張りましたねなんて、
なんて
お話ししてるけど、
うん、
どうだいと、
どうなの、
今一度たもとを分かってみ、違う、襟元を正して、
うん、それね、前も間違えてたよ、それは、
うん、混ざってるんです、
混ざってるね、
襟元
ね、
うん、襟元を正していただきたい、ね、そうそうそう、毎月6のつく日に更新するから6ラジでしょ、
うん、そう、
ね、
今日は5月の8日、
うん、はい、
はい、
自分たちがそうやって言ったんでしょ、
言ったの、うん、
分かっていたはずじゃないかい、ね、
うん、
5月の6日、
うん、
そして7日、ゴールデンウィークの最終日あたりのその2日間がとんでもないことになるってことは、
うん、もう分かってたよ。
分かっていたはずじゃないですか。
だいぶ前から分かってた。
ねえ。
うん、
だとしたら、
うん、
ほら、
うん、
生放送じゃないんでしょ、この6ラジは。
これは、うん、
しかも、
うん、
時には僕が延々、
うん、
もういつもくだらないにせよ、
うん、
それはあんまりだ、
あんまりだっていうね、
っていうものをしっかりカットしていただいてだ、
うん
ね、
うん、
編集までだからしていただいてだ、
て
ね、この皆さんにお聞きいただいてるというのにだ、
はいはい、
うん
うん、
じゃあこの事前にね、
うんうん、やっとけば、ね、
やっとけばよかったじゃないかと、
うんうんうん
うん、
なんでやらなかったんだって、
そういうことだ、
うん、
まあこのちょっと
前にちょっと前に
この取っとけなかった 理由なんて、
理由は
どうせそれの準備を、
うん、
このギリギリまで。すごいやっぱりやっていたとかさ
そうまたそれ言い訳するの
っていう言い訳が関の山だ、
うんうん、そうか、
そうだろう、
うん、
そうじゃないか、よく考えたら、
うん、
ステージ上で、
うん、
中原くんは、
うん、
みんなでマリオカートやろうって、このイベントすごい忙しくて休憩時間なんか結局全然なかったのにもかかわらずマリオカートを持ってきて、
うん、任
天堂スイッチの、
うん
うん
うん、
それをせっかくだからね、
うん、
お暇な時間、
うん、
出演者とかスタッフのみんなで遊べないかなな
んて
持ってきましたとか言い出して、この人は何言ってんのってバラされてましたよね、うんうん、
バラされて
ました MC で、
バラされてました、
うんうん、なんだ
失笑でしたよ会長、
ゲームをやる時間はあるのに、
うん、
ロクラジオを撮る時間はない、うん、とでも言うのかい、
うん、
どうなんだいあれかい、そんなことを言われたら、
うん、
いやいやいやと、
なんですか、
任天堂スイッチっていうのは、
うんうんうん、
テレビにもつなげられるけれど
任天堂スイッチの話、
ね、携帯ゲームのように、
うん、
持ち運ぶこともできる、
うんうん、
両方で使える、
うん、だからこうスイッチって言うんでしょ、
スイッチって言うんですけど、うん、
だってテレビ CM でね大泉さんがやってんじゃん、
そう だからいろんなところでできる、
うんうんうん、
だからほんのほんのほんの隙間、
うん、
この1レースマリオカートをやる、それによって何かリフレッシュです、
うん、
に使ってるだけであって、
うんうんうん、
基本的にはもうずっと忙しい、
うん、そうか
とでも言いたかろう
言いたかろう言いたがろうね、
うんうん、そういうことを言いたがるんだろうな、
言いたがる、
分かった、違うぞと、
もう違うの、うん、何なの
多分、
うん、
この1週間やそこらくらいで、
う
ん、ほんと忙しくて、はい、あの3キロちょいちょい痩せたってことまで僕は言いかねないぞ
痩せたんだ、
はあ、
あ、
うん、
そういうもんだ
みたいなことを言って、
うん、
ああ、それはよほど大変だったんだな
って思われたい、
思われたがれがちだな
たがれがち、
うん、
あ、そうだから、うん、もうともかくだよ、
うん、
もう謝ろうちゃんと、ね、
この度は8センチの8ラジ、
はい、
毎月8のつく日に更新する
してない
8センチのネットラジオ、うん、
6センチだよそれ、
はい、
はい、
大変申し訳ございませんでした。というわけで6ラジのお時間がやってまいりました。この6ラジは本来は毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は、
はい、第215回、
2017年の5月8日となっております、はい、うん、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でございます。
大変申し訳ございませんでした、お待たせしてしまいました。楽しみにしてくださっていた皆さん申し訳ございませんでした、はい、うん、というのもですね、
うん、なんだ
あのね、
うん、
このゴールデンウィークの、ゴールデンウィークのね、何何、後ろらへん、5月の6日、
はい、
そして5月の7日とですね、うんうん、ケロのソラシドレシャープ2、
うん、
野島健二と6センチがお送りする朗読と音楽のイベント、はい、今回のサブタイトルは、
うん、
音読みの楽アジサイということで、
はい
はい、今年3月に始まったですね、
うん、
野島さんとのイベントのシャープ2第2回目、
うん、2回目
3公演 2days を、
はい
はい、やらせていただきました。そう、あれ、そう、もうね、それがですね、
それが
すごく充実させていただきました、
うん、
はい、
うん、そうだね、
はい、
中山またね、
うん、
新しく曲を書いて、
はい、
そして新しい朗読詩も書いた、
はい、やらせていただき
ました
、
ね、書き下ろしたっていうこと、
はい、
じゃないですか、
うん、ありがたくやらせていただきましてね。
どうですか。
いやー、なんかね、書くのがね、
うん、
面白くなってくるんですよ。
それは朗読、
やはり朗読詩の方、
あ、そう、うん、
いや違うよ、うん、曲の歌詞は苦しいって言ってるわけじゃないよ、
うんうん、
苦しいけど、
うんうん、まあどちらにせよ生み出すのは大変だよね。
そう、楽しくても、
うんうん、
苦しくても、
うん、
どっちも好きなんだけど、
うんうんうん
うん、苦しいのも僕は好き。
そうなんだ、
うん
うん、
そういうタイプ、
うん、
そういう方向の人ですまあそれはいいけど
そういう方向、
それはいいけれど、でね、朗読詩も書かせていただいたんですけどね、
うん、
今回の第2回目ということで、
うん、はいはい、
前回の反省会の時にね、
うん、
スタッフの皆さん等々、
うんうん、
もちろん野島さん等々とですね、
うんうんうん、
次はこうしていきたいみたいな、このイメージをね膨らませていたのをね、この形にするのやっぱすごい時間かかっちゃいまして、
あ、この音読みの楽アジサイっていうサブタイトルがついていて、
うん、
やっぱりそこにかかってくるのかなというふうに思っていたわけでございますよ、
うん、はい、そんなお話を ね、そう、あのリハーサル、
うん、
そして打ち合わせ等々で、
ね、
させていただいてですね、
うんうんうん、
そう、その方向で、
うんうん、
時期的にはねちょっと早い、
うん、
ね、
まだアジサイは色づいてないくらい
かな。ただですね、
うん、
お花屋さん等々では、
うん、
ちょいちょいと出始めてるようでして、あの当日のね、
うん、
南青山マンダラの、
うん、
ステージにはですね、うん、そう、あの用意してくださいましたよね。
そうでした、あれよかったね、はい、やっぱりね、
あの制作の方がガンと用意してくださってですね、
ステージにね、かくあじさいが
素敵でしたね、
うん、
花ももちろん素敵でしたが、
はいはい、
はい、出演者の皆さん、
はいはい、
ね、野島健二さんはもちろん、
うん、
ゲストにですね、うん、今回はシシドルミさんを、
うん、
はい、お呼びしてですね、
宍戸さんはもう相変わらず素敵でしたね。
はい、野島さんの変幻自在な声、うんうん、そして宍戸さんの落ち着きあるけれど、うん、キュートな感じ、
うんうん、でもなんかこう凛とした感じっていうのもあったり、
ね、ありましたね。
そうそうそうそう、うん、
そのね、朗読とこの6センチの音楽が、うん、この混ざり合っていく、
うん、
いやしみじみ
しみじみ、なんかこの、まあ、今回第2回2回目やらせていただいて、うん、こう朗読の後ろでね、私ピアノを弾かせていただくわけですけども、
山田さんなんて、もう本編だから2時間くらいかな、
そうですね、
2時間オーバーくらいかな、
うんうん、
もうずっと山田さん弾きっぱなし、
うん、そうね、
ね、
うん、
裏の番長みたいに、
うん、裏番
みたいにね、実は私がやってんのよ、うん、っていう、
そんな偉そうなもんじゃないよ、全然
そうじゃない、
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 うん、
まあね、だからその、うん、もちろん僕の歌もそうですけど、
うんうん、
ね、野島さんや、うん、そしてゲストの宍戸さん の、うん、の朗読と絡み合うピアノがね、
うんうん、そうそうそう、
ああ素敵でしたよ
ね、なんかその朗読の一つのイメージから曲を作るというよりは、うん、その今回はその一個一個の言葉尻だったりとかね、
ああ
感情が入ったりとか、うん、なんとかだったの最後のだったのたの感じとかさ、
うん、
その表現がさ、うん、声の表現っていうのがもう一つ一つにあるわけじゃない、
はい、
だからそれに何かこう添えられるような、うん、この絵が広がるような音はないかとかさ、
はい、
結構その前回よりも細かく、
うん、細かかったね、
うん、細かくなんか、うんうん、考えながらね、うん、演奏したりとかしましたね。
なんていうかね、そのもう一歩先へ、
そうそうそう、行きたいなっていうね、
行きたいなっていうね、
あったんですよ
このポイントを、うんうん、ありましたよね、
ありました。
いやいろんなとこでね、
あ
のそう、うんうん、制作のスタッフの皆さんや、ね、はい、南八百山曼荼羅の皆さん、うん、そしてお越しいただいた皆さんと一緒になんかね、
うん、
そうグイッとなんかゴールデンウィークのこの終盤、うん、
なんかね、
なんか一つ一緒に作った感じが僕はしましたよ、うん、
はい、このケロのソラシドレを回を重ねるごとにね、
はい、
もしかしたらこの野島さんの表現の奥深いところがね、
うん、
こう体験できるんじゃないかっていうふうに思いましたよ。
書く側もですね、うん、その朗読で野島さんのこのいろんな面をね、
うん、
こう見たいと、
おうおうおう、
このお餅の部分のいろんな部分を、
はいはい、
この登場させていただきたいみたいな思いでね、
うん、
今回も書かせていただきましたしね、
うんうんうん、
いや見事に答えてくださって嬉しかったですよ、
はい、楽しかったですよ。
またね、一緒に曲をハモったりだとか、今度は僕がですねこの朗読にちょっと参加させていただくなんていうシーンもあってですね
うん、ね、リハーサルの時とかね、
はい、
もう硬かったですけどもね、
本番
ね、
硬かったですか、
うん、もう本番はこうしっかりとこういい声を出されてましたよ、うん、中原さん、
なんかそのあれなんですよ、
なんすかなんすか、
まあ、素人とはいえ、
ええ、
お客様に見ていただくもの、聞いていただくものですから、ね、僕なりのこの最高ポイントを、
うん、
までは行きたい、
そうだね、
そこにあてがってくださったからには、
うセリフがねちゃんとあるからね、
そうそう、
うんうん、
やりましょうってことになったからには、うん、僕のベストを出したいじゃないですか。
そうだね、
なのでだってね、参考に今すぐ目の前にさもう大先生がいるっていう状態じゃない
、
ね、
そうですよ、
あ、こんな風に発音して、うん、こんな風にやればいいんだと思って、
うん、
なんかそんなんだブルータス、お前もかみたいなさそういう、まあそんなセリフはございませんでしたが、
うん、ございませんよ、うん、
そんな感じで、
うん、
あのやっていたらですね、宍戸さんにですね、うん、もっと普通にやった方がいいよってうん、
まあ、そうそう、力入れなくていいから、もういつもの通りの雰囲気がいいよ、
違うって、うん、 それは、うん、その、こういうのプロがやることであって。そうです
ね。なんか、中原くんなりのみたいなね、うん、お話されてましたね。
そこのセリフを、うんうん、中原さんが読むのは、うん、そういうのが欲しくて、うん、そうなってるんじゃないよっていう。
いや、でもそう、うん、言われてみればそれはそうだ。
言われてみれば、もう本当それはそうということで。まあ、だからね、普段の僕というか、うんうん、僕のもともと持ってる素材を、ね、うん、そのままね、うん、出せばいいんですよ、なんていうアドバイスも、うん、はいはい、野島さんにいただいたりとかして、
ね、うん。ありがたい。
そう。逆に歌の方だよね、うん、ここももうちょっと肩の力を抜いて、うん、なんか、ね、もともと持ってらっしゃる声で、
野島さんに、
うんうんうん、もともと持ってらっしゃる声が、うん、そのまろやかで、倍音もすごく多いので、うんうん、クッとここ決めなきゃっていう感じじゃなくて、もっとさらっと歌われても全然素敵ですよみたいな ね、うん、逆にね、実際はそう同じようなことを、ね、
ああそうか、互いに同じようなことを、
お互い、はい、お伝えしてたりとかしながら、
相乗効果でなんかいい感じになると
、ありがたいことですよ本当。いやいやいやいやいや、まあ僕のその朗読の方はですね、うんうん、もう何分この感じでご勘弁いただきたいなという気持ちもあるんですが、しかし、うんうんうん、はい、今回もそんな感じでいい経験もさせていただきつつ、はいはい、ゲストのシシドルミさんとですね、これ3年ぶり4年ぶりくらいにですね、4枚目のアルバムラグ&セーフティーブランケットにボーナストラックとして収録している、うん、レーズンとパンというですね、はい、シシドルミと6センチのコラボ曲、
そうですね、うん、だからもうある意味オリジナルバージョンでね、はい、お届けできたな、嬉しかったな、
これをですね、そうですね、久々お届けできましたね、う
ん、よかった、
よかったですよね、
よかったよ。で3公演あって、はい、3公演とも出てくるシシドさんが歌うキャラクター、女性のキャラクターっていうのが、はい、うん、3公演ともちょっとずつ違ったんですよ。
憎いですね、
憎い、ね、もうね、弾きながらうわっってなりましたね、私。
なるほど、ね、いや
さすがだな、
さすがですね
思いましたけども、
そんな感じでですね、はい、いろんなこのシーンシーン、うん、そしていろんな演出、そしていろんな熱演によってですね、ケロのソラシドレシャープ2、はい、無事大盛況のうち終えることができました、はい、は
い、お越しいただいた
皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そのね、ステージ上でお伝えしましたけれど、うん、この、野島健二と6センチのケロのソラシドレ、なんと、シャープ3が、うん、はい、決定いたしました。
決定しました、
うん、8月の12日そして13日、
そう、はい、土曜日日曜日になりますけども、うん、
早くもケロのソラシドレシャープ3ですよ。すさまじいこの3までの展開、
ね、そうだね、
うん、どうだろう、
どうだろう、
1年に1回くらいにしとくくらいの詰まり方
ボリューミーなんですよね、
濃さで、うん、いろんなことを、ね、勉強させていただきながらですね、はいはい、進んでいくこのシャープ3が、うん、はい、早くも夏に
そ、なんで何回も早くも早くも
なんていうの、だってさスターウォーズと比べ、まあ、ものは違うけれど、例えばだよ、うん、スターウォーズのさ、はい、最初ジュダイの復讐だっけ、うん、
ジュダイ、ジェダイ、
ジェダイお前知らないんだったらやめとけよあのさ、
ジュダイ、
あのさあのさ、バックトゥーザフューチャー変えた、バックトゥーザフューチャーのさ、うんうん、最初が出てさ、ね、うん、その後、うん、2ヶ月後に、うん、バックトゥーザフューチャーパート2ってなってさ、うんうんうん、その3ヶ月後に、うん、バックトゥーザフューチャーパート3って来てみ、うん、仰天でしょ、全部撮ってたのってことでしょ、
う
ん
う
ん、
そう、
撮ってないんですよ一本終わって、そのね、ご反響いただいています。感想のメール等々もね、
はい、
早速いただいて、
ありがとうございます。
そう、そのね、反響いただいて、うん、このみんなで反省会し、うん、ここ、今度こうしたいね、とか、うん、こんな新しいアイデアが、みたいなのを、終わってから、また一から、組み立てていくシステム。
一からだからね。
うん。で、それがもう3ヶ月後。
そうなん
だ。だから、
うん、
バックトゥーザフューチャーを撮り終えてから、もうすぐ撮影を開始すると。
だから今回バックトゥーザフューチャー2が終わって、
うん、
でもうすぐ3の撮影を始めないと間に合わないよ。
バックトゥーザフューチャー2と3はね、うん、同じタイミングであれね、
うん、
映像は撮ってるんで、ね、
そうだったの、
うん、1とね、パート2までの間は結構空いてるんだよね、実はね。
あ、そうなんだね。
そうなんです。で、2と3は、うん、劇場公開時期は近いんだけど、うん、それは一緒に撮ってたんです
よ。あ、そうなんだ。じゃあこれ、それさ、じゃあさ、はい、例えになんないじゃん。
う
ん、
違う。だからそこと違うよって。うん、バックトゥーザフューチャーですら、そう撮るんだよって。
あ、そういうことか。
え、
あ、
それも変だな。世紀の大名作だぞ、あれは。そういうことです。
そう。だから、もう、今週ね、うん、もう始まるんですよ。
実は始まります。
実はもう、その8月の12、13の準備が。
の準備がスタートしますよ。
スタートします。
うん。
そうです。
その予定をいただきまして。うん、
いただきました、
はい。はい。
今度はね、場所はね、大塚のハーツプラスでございますよ。
うん、
6センチにとってはね、ゆかりの深いライブハウスですよね。
はい。
うん、ね、10周年イベントを去年やったりとかしてますし。
去年やらせていただきましたし、そう。その他いろいろイベント等々も。うん、やらせていただいてるところでですね、
そう
今回もね、
うん、
もう考えてるよ。だからそう、全体でよしゴーってなった瞬間にいろいろまたねお知らせできることあると思いますよ、うん、楽しみにしていただきたいと思いますしね、はい、この朗読と音楽の融合の中で起こるこの6センチの新しい一面とかね、あとこの新たなエネルギーみたいなのをね、うんうん、ぜひ感じていただければ嬉しいなと思ってますよ。
はい、うん。
まあ、こちらの方、詳しいことは、うん、続報、続々出てくると思います。
そうですね。はい、お待ちくださいませ。
はい。今週の打ち合わせた内容とかも次回のロクラジではですね、はい、お話しできるかなと思いますので、楽しみにしていただきたいということで、以上、ケロのソラシドレシャープ2、そしてシャープ3へのお話でした。そう、10周年記念ライブの話で思い出した。
これもまた今週。
そうだ。
うん、
11周年が、なんと6センチ、とぼとぼと始まっていきますよ。
始まりますよ、今週末から。
ね、うん、今週末ですよ、もう。うん、
そう。
はい。5月の13日、そして14日、まずありますね。
14日。
13日は、は
い、13日土曜日はですね、うん、6センチワンマンライブ歌ピアノギター歌ということで、大阪の心斎橋にあるヨカニセにて、
うん、
ワンマンライブじゃないですか。
やらせていただきますよ。
そうですよ。
そしてその次の日は、
その次の日14日の日曜日は、うん、愛知の犬山スワンズカフェで、
そうですよ、
そう、またこれワンマンライブで、11周年がまたもや待ちきれないと。
うん、それぞれワンマンライブを6センチやらせていただきますよ、
う
ん、
そういうことです。
いわゆる周年系のワンマンライブ、
周年系ワンマンライブ、
まあね、イレブンスアニバーサリーとタイトルにも入っておりますが、ね、おかげさまで6センチ、
うん、
そろそろ11周年をデビューより迎えることになりまして、
うん、なりますね。
それもこれももちろん普段応援してくださってる皆様、そしてロクラジが8ラジになっても、うん、ぐらいで済ましてくれる温かい皆様のこの応援によってですね、
はい、
ここまで6センチ歩みを進めることができたわけでですね、
うん、そういうことです、
はい、感謝感謝でございます、
はい、
うん、
その感謝の気持ちを、
うん、
このライブステージにね、
うん、
ぶつけるぞということになっておりますよ。
ビチャビチャにしてやる。
いや、そのビチャビチャは嫌なんだけど、うん、そういうのは嫌だけど、
ぐちょっと
ぐちょっとか、そういうなんかそのちょっと嫌なんだけども、
そうですかね、このリハーサルも先ほどお話しして、
うん、はい、もう始まってます。これも
してたケロのソラシドレシャープ2の間に、
そうです、
これのミーティングもまた交えてやらせていただいて、
そうです、
もうそうです、う
ん、
もう
だからね、やっぱ発想がさ、ずっと作ってる、まあ中やなんかさ、
はい、
その朗読とか新曲とかさ、うんうん、ずっと頭が回ってんじゃないですか。
回っておりますよ、ね、だって言ったじゃないか。
何？
3キロちょい痩せたんだ。
そうか、だから脳みそ回転して痩せるんだなっていう、すごいなっていうね。やっぱ人ってそういうのあんだなと思って。
あるんかね、どうなんかね。
あるんじゃない、うんうん、きっとエネルギーだからね、それも。
そう。
そうだからね、こう
健康ですからね。急にほら。だんだんさ、
急に痩せるとみたいな、
あれですよ、そうですよ、うんうんうん、僕もなかなかこのおかげさまで、うん、いい感じの年を迎えてきているので、
うん、心配される方もいらっしゃるとか、
キュッと痩せるとほら、そうだ、うん、
そうか。
言わなきゃよかった問題だな、これはな。
カットしとこうかな、じゃ
あ。いやいやいや。まあまあいいんですよ。うんうん、でもだから、そう、充実しているので。
う
ん、
そう。
そう、だからそれ続いてますよ。
そう、だからね、このワンマンライブの、この11周年のシリーズね、うん、こう5月2回、そして6月、下北沢の440であるじゃないですか。う
ん、いや、なかなかね、このね、セットリストがね、うん、そう。まだまだ、まだ調整ももちろんしますが、今上がってる感じの中でもね、うん、ああ、これ、うん、はい、っていうのをね、お届けできますしね、うん、またね、そう、13日、
うん、
大阪、
うん、
そして14日、愛知、2日間じゃないですか。
うん、
まあ、要するに場所は違えど 2days。
はいはい。
ならばね、全部セットリスト一緒でもいいわけじゃないですか。
まあ、ツアー的なことを言えばね。
ね。
うん。
まあもちろん、
通常そういうことは多いですけど。
そんなね、6センチなんてどうせ曲7、8曲ぐらいしかないんだから。
少な、少なそれ。
同じのもやりますけど。
もうちょっとあんじゃね。
うん。だけど、ほら、じゃあこれこっちはこうしようとか。
そうそうそう。
やっておりますので。
そうそう。やっぱね、場所が違うからね。
うん、
その、よかにせっていうのはさ、ビルの中にあって、バッとドアを開けるとさ、すごいゆったりソファーがだらっと並んでて、うん、実は開放感がね、こうあったりとかする空間じゃないですか。
そうだね。うん、もう、ビシッとした、この賑やかな、
う
ん、
そうそうそう、
もう中心地、心斎橋の、スッとしたこのね、うん、なんていうのかな。泊まり木のようななんか空間だよね。
う
ん、
そうそう。うん、なんかそれもう雑踏のね中にね癒し空間じゃないですか。
そこでお届けするのはね。あ、今またこうやってお話ししながらね。
はい。
そう。あ、新しい。あれもじゃあやりたいな。
ああ、なるほど。そういうのが浮かんできた。
はい。
ほうほう。
ね、
うん、
ああいうのも合うよね。
知らないよ、聞いてねえし、なんだよそれ。そうね、
はいはい、
言えよちゃんとっていうね、
は
い
は
い
は
い、うん、
ちょっとリハーサルまでにはね、うん、ああちょっとお伝えしますけど、
ね、
山田さんには、
うんうん、
はい、そんな感じで、皆さんに楽しんでいただけるようですね、うんうん、そう、ご存知の曲、全然知らない曲、うん、織り交ぜつつですね。
そうですね、はい、で次のね日曜日はね、
うん、
愛知の犬山スワンズカフェはまたそこはそこでですね、この優しい雰囲気と、うん、店長の松本デイジーのね、うん、キャラクターその通りのね、うん、素敵なお店じゃないですか。でグランドピアノがドーンと置いてありますので、うん、またその魅力も、うん、またそれも一緒にこうねお伝えできるようなステージングを中谷がしてくれるんでしょ。
そりゃだって、うん、ね、犬山の若頭松本くんのお店ですよ、ね、うん、
松本くんですよ、
うん、
もう自らこうねその音響もいろいろ細かく調整をね毎回してくれるじゃないですか、
うん、なんか松本くんね、うん、犬山でなんかジュース屋さんもなんか始めるっていう噂を僕聞いてますんで、
うんうん、
そのあたりもですね、愛知行ったらちょっと聞こうかな。
そう、毎回ねこの6センチが行くと、
うん、
この6センチのそのタイトルに合うような、うんな、オリジナルドリンク、もうこの日限りのドリンクをね、
うん、
こう考えてさ提供してくれるんだよ、
ね、
そう、彼のこのドリンクに対する熱っていうのは相当ですから、う
ん、去年はね10周年の時にはね、
うん、
あのプレミアムグッズ、
うんうん、
ね、このブレスレットを松本くんが作ってくれましたね。
彼はジュースじゃなくてブレスレットも
何でも作ります。
もう何でも
口に入れるものから口に入れないものまで
なんだそれ、
ね、そんな松本くんのところにまた帰っていって歌うことができますよ、
うん、
それもね楽しみ、うん、
楽しみ、
はい、それぞれにですね一、うん、日一日、
はい、
その日その日のライブをですねちょっと丁寧に、
うん、
はい、感謝の気持ちを込めてお届けしたいと思うのでですね、ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、では改めてライブ情報をお話しします、
はい、
今週末5月の13日土曜日6センチイレブンスアニバーサリー6センチワンマンライブ歌ピアノギター歌ということで大阪の心斎橋ライブバーよかにせにてワンマンライブでございます、
はい、
そして次の日14日の日曜日6センチイレブンスアニバーサリー6センチワンマンライブ11周年がまたもや待ちきれないということで愛知の犬山スワンズカフェにてワンマンライブございます。チケットのご予約ライブ詳細 際についてはですね、6センチのホームページをご覧いただきたいと思います。まだご予約間に合いますので、もし迷っている方いらっしゃいましたら、ぜひねお越しいただければと思いますよ。
一度しかない11周年をぜひご一緒に。
そして6月の10日のお話もします。
はい、
6月10日の土曜日、6センチイレブンスアニバーサリー、6センチワンマンライブ響かせたいということで、東京の下北沢の440にて、こちらもワンマンライブがございます。
はい、
はい、ここではバンド編成でね、ドカンとやるという予定になっておりまして、
ベース中村勝夫、はい、フロムザラブ、ドラム越智雄介という編成でですね、はい、そうです、
やりますね。
はい、バンドのねワンマンライブ実は、久しぶりなので、楽しみですよ。はい、なんと、これのリハーサルも、もう始まっていくということで。そうです。もう充実。
充実ですね。
もう満載でやらせていただいております。ありがたい。ね。そうですよ。11年経って、こんな感じで、やらせていただけるなんて。
ありがたいよね。
ありがたい。
ほんとね。
そのね、思いをね、もうグニュッと掴んでね、ビチャンってね、
やだっていう、なんなのそれ、
したいわけですよ。
気持ちはわかるよ、気持ちはいい、わかるんだけど、ね、
したいわけですよ。
いや、そうだけど、ビチャンって言うと、まあ、
そう、ぜひお越しいただければと思います。
はい、そして本日情報がホームページの方でアップされたと思うんですけれども、6月の17日土曜日にですね、イベントにゲスト出演が決まりました、本田ポン高信バースデーワンマンアルバムフレンズ発売記念ライブということですね、東京の恵比寿の天窓スイッチにてですね、ポンさん、あの、カングー、ね、6センチともですね、仲良くさせていただいてますけれども。
そうですね、イベント等々でもよくご一緒させていただいております。
はい、カングーのギターボーカルのポンさんがですね、アルバムを出します
と。ね、ソロアルバムをね、制作されて、その日が発売ということで、そうですよ。
アルバムタイトルフレンズということでですね、フレンズの6センチもちょっと
ありがたいことにお声掛けいただきましてですね、ちょこっとまだね、どんな感じになるのか、ポンさんとね、いつだ、ポンさんとの打ち合わせはいつだ、それもね今週実はあるんですけど
そうだ、
はい、そう、あったりとかですね、そう、一緒にね曲を共作させていただいてまして、そのレコーディング等々にもね6センチ参加して、ね、フレンズのこの端っこに、
そうですね、
ありがたいことに置かせていただきましてね、
私も弾かせていただくということで、
そう、そのレコ発に、ゲスト出演させていただきます、
ということでね、この5月と6月どんどんどんとこのイベントたくさんありますけども、まあ、そろそろですね、夏がやってくるわけですよね。
そうですよね。
そうなんですよ、で、まあ、さっきね、8月12、13っていう話、ケロのシャープ3って話ありましたね、まあ7月もそりゃ、
7月は
あれが
あるんです、
あれがありますよ、ね、
なぜまだ公開されないんですか
まだ
その前にやっとかなきゃいけないことがあって、その詳細が組めていないという状態なんですよね、ま、そこまであっけっぴろげでいいのかと
でも、あの7月のだいたい終わりらへんに、なんか去年も一昨年もやってたよなっていうのは、あの予定をしてますんでね、ちょっとちゃんとまた告知できるようになったらね、お話ししますんで、
それの打ち合わせもですね、そろそろスタートします。
そうなのよ、そうなのよ、そうなのよ、あたふた
毎回ね、そうなんですよ、いろんな形でなんとか皆さんと一緒に楽しめるようにですね、いろんなことを、いろんなことをどうだろう、やりすぎているのかな、違う、楽しんでくれてるはずだ。
こういうのってさ、やっぱりもちろんこのシリーズものってあるじゃない、でもシリーズものとはいえ毎回やっぱ一から作るじゃないか、まあケロもそうだし、まあ、6センチだと好きな人ライブシリーズ、どこでもライブシリーズ、いろんなシリーズあって、でもやっぱこう一から作っていくと、なんていうのかな、楽しみがその分多いんだよね、
あとね、来てくださった皆さんと一緒に作った一日のこの思い出、メモリアルな、
その日だけのみたいなね、のがやっぱり、やっぱね、今日という日
大好物、
同じ日はないんだみたいな感がね、その感がやっぱいいよなっていう、
ありますね、
ありますよね、
だんだんね、僕もおかげさまでいい年齢を迎え、2回目、いい年齢を迎えてきてですね、しみじみ最近それをね、
しみじみ、
つと思いますよ、なのでですね、そう、また面白いイベント等々、あの決まりましたらすぐお知らせしますのでですね、夏も乞うご期待と
そうですね。
いったところでございます。
まずはもう5月6月頑張ります。今週末ね、ちょっとね、気合入れて頑張りますので、ぜひ皆さん一緒に楽しみましょう。
ぜひライブにお越しください。わけでお送りしてまいりました六ラジ、八ラジ、いや六ラジ、
六ラジ、
はい、でございましたが、そうですよ、メール意見ご紹介させていただきます。六ラジネームはないのかな、初めてメールさせていただきます。今年は4月に桜を見に奈良に行ってきました。その時友達が絶対に買いたいと言っていたのがレインボーラムネでした。早く買わないと売り切れちゃうからということで、朝お店が開く時間に行き買ってきましたよ。お昼でもなくなってることがあるみたいです。試食が置いてあって食べてみたらさっくりな食感で後味さっぱり、美しくて今までのラムネのイメージが変わりました。2つ買ったので1つは友達に、もう1つはどうしようかなと思ってる間に食べてしまいました。ごめんなさい。
いやいやいやいや
いや。いいんですよ。食べてしまった後に、ロクラジでレインボーラムネの話を聞き、もうちょっと早く聞いていたら中原さんにお土産であげられたのになーと。
あー、そうかそうか。
中原さんがラムネにハマってすぐにロクラジ話してくれていたらと思うと残念でなりません。今度からは何かにハマったらすぐお話ししてくださいねというのが言いたくて初めてメールしちゃいましたと。
優しい、
はい、写真もね、添えてくださいました、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。レインボーラムネね、前回のロクラジでね、中山がね、
ゲットしたんですね。ね、確かにね、入手困難でしょう。あのね、僕ね、あのありがたいことに、はい、このレインボーラムネ、いただきまして、
あ、
はい、
あ、よかったじゃないですか。
ありがとうございます。本当ありがとう、
ね、心配でメールくれたよ ね。
だからあの、僕食べることができました。
あ、それをお伝えしておこう。
とお伝えしたいと思って、確かにさっくりな食感でありながらね、口どけはね、ふわっていってね、
わっといく、
後味さっぱり、しかもね、なんというのかな、製菓会社のものに比べて、香料みたいなのが、いい感じで抑えられている分、この素朴な、
あ、そう、
あんまりね、香料がパッとね、強いと香料のものになってしまうというか、
あ、そう、
そうなん
だ。ほら、もう全然食べてないさ、そのラムネをあんまり最近食べてないとさ、
そうですよね、
あ、そうみたいになっちゃうけど、
そうですよ、
でもそのレインボーラムネね、やっぱ貴重なんだね、
貴重です。
昼に売り切れちゃうとか言って
ね、
そういうのなんだね。
そうなんです。
でもよかったね、中山食べれたよ。
いや、ありがとうございました。あの、そう、くださった方にもですね、この場をお借りして、ありがとうございます。お伝えしたいと思います。そうですよ。でね、今度からはね、何かにハマったらすぐお話ししてくださいねと言ってくださったので、
そうですよね、
お伝えしときたいと思いますよ。僕は今、
うん、
マリオカートにハマっておりますと。
はあ。
そんなわけ、マリオカートあれですよ、もう僕買ってますからね。それを遊んでます、そんなわけでお送りしてまいりました。ロックラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピョンさんと山田敦子でした。
そう、はい、ライブがですね、この11周年いよいよ始まっていくのでですね、
ワクワク、
ぜひ一緒に楽しんでいただければなと思います、ということで、ライブでお会いする方はその時に、そうでない方も健やかにお過ごしください。またね、
バイバイ。